よく知られている箇所です。七章の十七節からちょっとお読みいたします。イエスが道に出て行かれると一人の人が走り寄って御前にひざまずいて尋ねた。たとえ先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたとえというのですか。たとえ方は神お一人のほかには誰もありません。今しめはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、堪忍してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことみな小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払え、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは手に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならその人は多くの財産を持っていたからである。まあ、この箇所を見ると、この財産家は少なくても上川家を持っていたため、イエス様のところに行ったんです。地下の潰すためじゃない、他のことがなかったか、なかったから、まあ一度行こう、そういう気持ちがなかったんです。結局財産があっても心は満たされないと彼は感じたのです。ですから彼は、まあ、永遠の命について尋ねたんです。結局、ね、永遠なるものがなければ本当の喜びが湧いてこない、生きる希望もありえないと彼は感じたんです。ですから彼はよし、イエス様のところに行こうと決心したのです。まあ、永遠の命を得るために自分の本当の姿を、自分の滅びゆく状態を知って、救いの必要性を知ることはもちろんどうしても必要です。その状態を示すためにイエス様はこの金持ちに聖書から引用したのです。当地の人々はみんな暗記した箇所だったんです。いわゆるモーセの実会から引用してくださったのです、ね、殺すな、堪忍するな、盗むな、偽証を立てるな、欺き取るな、父と母と敬い云々と、まあ、若者は、まあ、驚いたのではない、すぐ言ったので、先生そんなことだってもう小さいから守ってます、私は OK、 心配しなくてもよろしい。非常に悲しいことなのではないでしょうか。彼は自分自身の本当の状態について全く目からでした。これこそ悲劇的なのではないでしょうか。なぜならば自分自身の罪を知らない人は当然罪を告白することができません。そして罪を告白しない者は罪の許しをも得ることができません。そして罪の許しを得ていない者は家の命をも持つことができません。まあ今日確かに多くの人々は、私はそんなに悪いものではない、まあ、全てを 守ってますと考えてます。まあ、これはとりも直さず悪魔がその人たちの心の目をくらまし、自分自身の本当の状態を見ることができないために、まあ、そのようなことになってしまいます。だからこそ主は未信者ではなく、一度主の救いに預かった人々に次のように言わざるを得なかったのです。黙示録三章十七節、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何にもないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。知ってればありがたい、知らなければ悲劇そのものです。まあ、イエス様はこの金持ちの心の状態を見ておられ、彼が悪魔によって御子らにされていることをよく知っておられましたが、決して彼を捨てようとしなかったのです。この金持ちは自分自身の本当の心の状態を知らなかったにもかかわらず、イエス様は限りない愛を持って彼を見つめられたと書かれています。その時イエス様は彼に向かって、あなたには一番大切なものが欠けていると言われました。もしもあなたが私に従ってきたいならば、持っているものをみんな売り払って私の十字架を追って私に従ってきなさいとイエス様は言われたのです。イエス様はこの身元に来た人を心から愛しました。まあ、本当の愛が全てを売り払い、周知が覆って従うことを要求しています。この金持ちに受けられたイエス様の愛の眼差しは、もちろん我々に対しても向けられています。イエス様は私たちを豊かにしよう、変わらない喜びを与えよう、今までよりも私たちを用いようと望んでおられます。イエス様は本当に人間一人一人のことを思い、最高の目的を指し示そうとしておられます。その意味で救われたから、あとは大したことはない、もう十分だと思っている人がいるならば、それはもちろん大間違いです。まあ、イエス様のまなざしとは一体どういうまなざしだったなのでしょうか。愛に満ちたまなざしだったに違いない。イエスは彼を見つめ、その愛を慈しんで言われたとあります。ルカ伝19章からもう一箇所ちょっとお読みいたします。ルカ伝19章の中で別の、まあ、イエス様のまなざしについて書く記されています。141ページです。ルカによる福音書の19章一節からお読みいたします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジク桑の木に登った。ちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた、 ザカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてるか。ザカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。まあ喜ぶべきだったけど。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分の貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。ここでもイエス様は上を見上げて彼に言われたとあります。まあ背景になっている場所はエリコという町でした。エリコとはエルサレムと違いまして、エルサレムとは祝福された町です。エリコは呪われた町でした。ザーカイは、まあ、主税人でした。まあ、主税人だけじゃなくて頭、主税人の頭でした。金儲けに一生懸命になっていました。おそらく彼は正しくない方法も使って金を貯めたことでしょう。けど彼は豊かであるにもかかわらず、それに満足していなかった。前に話した金持ちと全く同じ状態だったのです。この男はどういうわけか、イエス様によって自分の満たされざる気持ちが満たされることを感じたらしい。だから彼はイエス様を見たい、イエス様に会いたい、まあイエス様を知りたいと望むようになったのです。まあここでイエスは上を見上げたと書かれています。そこで桑の木に登っていたザーカイの視線がぶつかったのです。ザーカイはイエス様の眼差しを見たとき、何を確信したのでしょうか。希望があるとかは瞬間的に分かったんです。そして彼はイエス様が自分の名前を呼ぶのを聞きました。それと同時にイエス様が自分に対して何らかの関心を持っていることももちろん確信するようになったに違いない。しかもイエス様はザーカイの家に泊まるとおっしゃり、結局ザーカイとの交わりを提供してくださったのです。まあ、ザーカイはイエス様を自分の家に受け入れたんです。もちろん自分の家よりも自分の心に受け入れたのです。まあ、その後彼の人生そのものは変わったんです。彼はイエス様を受け入れてから何を経験したのでしょうか。まあ、イエス様の近くにいることは大いなる祝福を意味すると彼は知るようになったのです。イエス様に出会ったものは決して闇の中にとどまることはありません。なぜならばイエス様は光そのものであるからです。イエス様を受け入れることとは光を受け入れることです。光に照らされることです。結果として彼は罪を告白せざるを得なかったのです。そして彼はイエス様の口から直接自分の罪が許されていることを聞かされたのです。このことはザーカイにとって一つの大転換を意味していたのです。それまで彼は自分 中心の生き方をし、横の塊で、感じがらめになっておりました。